ドリームキングダム竹村亜子のサンセットウェイブ。こんばんは。夕方のひとときいかがお過ごしですか？毎月第一金曜日午後6時からの30分は竹村亜子のサンセットウェイブ。午後6時はこれからのあなたにシフトチェンジ。素敵な音楽やゲストをお迎えして健康や暮らしに役立つ情報をお届けしています。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階川崎 FM サテライトスタジオから生放送でお送りしています。それでは今日もスタートしていきましょう。毎月第一金曜日午後6時からは竹村亜子のサンセットウェブということで、はい、皆様お待たせいたしました。今日はインスタライブも合わせてやってみているのでちょっと私もドキドキしてますけれども、はい、今日も楽しい4名で進めていきたいと思います。はい、私パーソナリティは竹村亜子、エキスパートファスティングマイスターをしています。私が お届けするのと、今日からアシスタントで入ってくれる、
はいはい、八木下さとみです。よろしくお願いします。
アシスタントだよね、
はい、頑張ります。
はい、よろしくお願いします。はいはい、あとは今日ゲストとして川口健太郎さん、
はい、よろしくお願いします。
は
い、
川口さんは初めてのラジオ？
そうですね、初めてのラジオです。
緊張してる？は
い、そんなに緊張してないですね。
そう、なんかギャラリーにお友達も来てるみたいで。
そうですね、ありがとうございます。
お友達もニコニコですね。はい、はい、そしてあとは、もう一人のゲストで大橋かほりさん、
はい、よろしくお願いします。はい、
かほりさん、あだ名をガボちゃんっていうお伺いしてますけれども。
はい、はい、はい、濁点をつけてガボちゃんです。
はい、ガボちゃんと一緒に、はい、進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では、最初のコーナーに進みたいと思うんですけれども、それでは今日も一日楽しくスタートしていきましょう。ファスティングマイスター亜子の健康情報。ファスティングマイスター亜子の健康情報ということで、健康に関わる情報をお届けしていきたいと思うんですけれども、今日はね、ゲストの方もすごく健康に意識をしていらっしゃる方ということで、健康情報いろいろ皆さんチャチャを入れていただきながら進めていきたいと思うんですけれども、今日はね、油のお話をしたいなと思っております。
はい、
はい、油ってなんかイメージすることってありますか？油、体の中の油っていうと、
油って漢字が2つあると思う。
あ、お、お、素晴らしい。うん、
山水の方の油と、うんうんうん、月の方の油ですね。
本当、うん、いいところに、うん、もう最初から切り込んでいただいて、うん、ありがとうございます。そう、私たち体の中で一番多いの水分なんですけど、その水分を除いたうちのだいたい4割ぐらいが油って言われてて、でその中で体をね、水分全部抜いたっていうかなくしたとして、うん、その4割の中で一番油が多いところってどこだと思いますか？バボちゃんどうでしょう、なんかどこだと思う？
内臓とか。
おお、なるほど、
確かに、
ね、確かに油ね、ありそうだよね。はい、川口さんいかがですか？
血液は抜いてですよね、血管。
そうそう、うん、血液とかを抜いて、
血管ですかね。
なるほど、はい、まあ、確かにね、血管も油がとても多いんだけれども、頭、脳がねすごく油が実は多くて、まあ、ほぼほぼ油が出てきていると言われていて、で油がね大体全体の脳の中の 65% 油だって言われてます。うん、なので本当に油が、まあ、脳 体のね、さまざまなところを司る器官としては、その油がどんな状態なのかっていうのがすごく大事かなっていうことなんですけども、で先ほどね川口さんがおっしゃっていただいた、あの山水の油と、まあ、肉付きの油があるように、油にもねいろんな種類が、うん、あるんですけども、八木下さんどんな油があると思いますかって、もう知ってるんだけど
どんな油まあその言ってもらった、うん、あの何常温で液体の、うんうん、その山水の油 と、肉付きの油は、あの常温で固体固まる油、それでいいのかな、
うんうんうんうん、はい、そうですね、うんうん、その常温で、固まってしまう油っていうのは、うん、まあね、あの日常的にこう取りやすいお肉とかから取れる油だって思っていただければ、
うんうん、そうですね、動物性のもの、
動物性のものですね、
はい、うん、
でこれまたね、温度の問題は後でお話するとして、うんうん、すごい私たちも ね
あの油深いんですよ、
油深くて、うん、油ちょっと大好きで皆さんにお伝えしたいなと思ったんですけど、はい、その他のところでよく聞くのが EPA とか DHA みたいなことで聞くことがあると思うんですけれども、あの多不飽和脂肪酸といって N3 系の油と言われているものと、あと多不飽和脂肪酸の中でも N6 系というものと、あと一過不飽和脂肪酸と言われている N9 系っていう3つがあります。その他に不飽和脂肪酸、今あの肉付きのね油っていうものに分かれていくんだけれども、うん、その、不飽和脂肪酸から一過不飽和脂肪酸というものの中で一番取られてるなと思う油って何かイメージありますか？ガバちゃんとか何かあるかな、
ね、一番多く取ってる油、
うん、例えば3、6、9だったらどれが多いなとかって何かイメージある？
3、
あ、うん、なるほど、うん、株さんどうでしょうか。
僕も意識して3かなと思うんですけどね、うん、魚とか食べてる、うんうんうん、でサバ缶とか意識して食べるようにしてます。
素晴らしい、
素晴らしいね、うんうん、実は6っていう油が一番体 の、うん、あの 取り込まれるのが多くって、うん、あのいわゆるなんだろう、高温油とかあの大豆の油とかっていうようなもので、まあ、リノール酸と呼ばれるものなんですけども、それと、今言ってた N3 系の油、あのサバ缶なんかもそうですけれども、うん、お魚の油っていうのの割合が本来的には6が、まあ、4ぐらいで3が1ぐらい、4対1ぐらいだとちょうどいいって言われてるんですけど、まあ、現代社会ではどれぐらいのバランスになってると思いますか？香口さんどうですか？
そうですね、なんかあの お弁当とか見てると8対2ぐらいじゃないかなって思っちゃいますね。
なるほど、うん、ガボちゃんどうですか、
うん、結構もう9対1ぐらい。
なるほど、八木下さんどうですか？
そうですね、8対2にしとこうかな、じゃあ
知ってるのにそれって今の現代社会で、まあ、本当にあの外食がとっても多い人だと50対1ぐらいだって言われてます。6が50ぐらいで3が1ぐらいで、実際は4対1のバランスだとすごく体に、バランスがよく体の中で機能するんだけれども、6の方がすごく多くなっちゃうとバランスが悪いんだよね。でなんでバランス悪いといけないかっていうと、6はあの体の細胞を包む細胞膜が全部油でできてるんだけども、その油を固めると思ってもらえればいいです。で3は油をこう柔らかくするっていうか、うん、もう柔軟にするみたいなことを思っていただければいいんだけど、カチカチになりすぎちゃうといいものも入っていかないけども悪いものも出ていかないみたいな状態になっちゃうんだね。なのでバランスを取るために不足してる3の油をこうなるべく取るようにする、うん、サバ缶もねとってもいいですね。お魚の油を取っていくようにするっていうのが ね、うん、すごくいいかなと思います。お魚の油なんか意識して取ってることとか、うん、八木下さんありますか？
お魚の油、油というかやっぱり青魚を食べるようにしていて、イワシとかアジとかサバ、まあサバですね、うんうん、そういう背の青い魚を取るようにしています。
すごくいいね。
お肉の、うん、霜降りとかなんか美味しいと言われているお肉はなるべく控えて赤身の方を選ぶようにしています、
うんうん、すごくいいですね。あのお魚の油って そう青魚はすごくいいって言われるんですけど、うん、お刺身とかでね取るとそのまんま油は取れるんだよね、うんうん、でも例えばそれをこう炒めたりすると、うん、またそこから減っていってしまって、うん、あとこう揚げたりするとなんと半分ぐらいがもう失われてしまうので、うん、まあ、できるんだったらば生でね、
そうですね、
うん、お魚食べるっていうのがすごくいいので、うんうん、そうは言ったって毎日お刺身を食べるっていうふうにもならないと思うので、うんうんうん、
新鮮じゃないと食べれないしね、
新鮮じゃないと食べれないしね
特に
そうそう、はい、うん、なので、うん、毎日お刺身じゃなくても構わないんだけれども、まあ、今の生活の中でもし お魚を取る機会が少ないなって思ったら大体ね3ヶ月ぐらいで油って体の中の油って整っていくって言われているので、うん、できるんだったらは1日に1回無理だったらまあ2日に1回ぐらいの割合で取るのをイメージしていただくと、うん、すぐにわからないんだけれど体の中で油が変わっていくっていうのを、うん、3ヶ月ぐらい経つとねなんか心が穏やかだなとかね、うん、そういうところで脳に影響するので実感できるんじゃないかなって思います。
油を変えると体質が変わるっていう実感されると思います、
うんうん、はい、うん、で今魚の油のお話をしましたけれども魚の油だけじゃなくてアルファリノレイン酸っていういわゆるエゴマ油とか甘い油なんかに含まれているものもすごく体に良くてなかなか毎日お魚食べられない時は甘い油とかをね、うん、サラダにかけたりとかあとこうヨーグルトにかけたりとかお味噌汁に入れたりとかして飲むのもいいかなと思います。本当に深くてもっといっぱい話したいんだけれども
本当油をもし買うなら小さい瓶で買ってください。酸化しちゃうので、
ね、確かに、はい、特にオメガ3の油は酸化しやすくて、うんうん、なんだろう光にも弱いいわゆる蛍光灯なんかにも弱いので、うん、遮光されてる黒い真っ黒い瓶で、うん、できるだけ小さなものを鮮度よく使っていただくのがいいかなと思います、うん、はい、ではここでもっとお話ししたかったんですけれどもまずは1曲、うんね、お届けしたいと思います、
はい、私
どうぞ八木ちゃんから曲紹介をお願いします
、はい私のゆず、うん、ひかれですお届けします。
はい、ゆずのひかれ素敵な曲もっと聴いていたかったですけれどもゲストのコーナーに移りたいと思います。はい、本日のゲストは川口健太郎さん、自己紹介なんですけれども1987年神奈川県藤沢市生まれの茅ヶ崎育ちで、はい、今36歳でいらっしゃいます、はい、メンタルケア心理士フードコーディネーター食生活アドバイザー健康経営アドバイザー生態ボディケアセラピストとして活躍なさっているということなんですが実は川口さん26歳で大腸がん S 字結腸ステージ 3B に罹患し回復手術半年間の抗がん剤の治療を受けていらっしゃいます。で抗がん剤の副作用の対策をきっかけに食事運動メンタルについて学ばれてがんになり健康的に生きるをライフテーマに生き方が変わった経験をなさっていらっしゃいます。で抗がん剤の副作用に負けそうになった時に栄養などを勉強して自炊をなさって健康を考えた食生活でなんと体重が86キロから56キロへと
すごい
自然と30キロ減という、
はい、
ことを経験されているということです。で現在は YouTube や SNS での情報発信自身の体験談の講演がんサロンなどの患者会の運営 LINE がん相談など幅広く活動をなさっていらっしゃいます、はい、趣味はお料理、
はい
はい、お料理、ランニング、読書、登山、ヨガ、瞑想、うん、ギターお酒ということで、ね、今日後でアーカイブ見ていただくと本当にヨガやりそうななんとなく雰囲気の方でいらっしゃいますけれども、はい、ではいろいろお聞きしていきたいと思いますけど今 YouTube とか講演とかでどんな活動されてるんですか。
はい、自分のがんの体験談を、お話ししたりお伝えしたりするっていうような活動をしています。
どんなところで講演するんですか。
講演は主に企業さんの研修とかそういったところでお話の機会をいただいていて、うんうん、健康経営っていうのは今注目されていて、うんうんね、各企業さんも 社員ががんになった時にどういうふうに仕事と向き合えばいいのかみたいなことも考えるきっかけになるので、うんうん、あの僕の、自分自身も抗がん剤治療をしながら仕事していたので、うんうん、そういった体験を伝えることでその会社の中で、うん、あのがんになった人も、うん、あの働きやすく、
うんうん、あ、なるほどね、はい、そうだよね、
そういったきっかけになるような講演活動をしてます、う
ん
う
ん、なるほど。なんか YouTube ちょっと私も見せていただいたんですけど、はい、なんか楽しいよね。なんか難しくないっていうか、うんうん、楽しくお知らせしてるんだなってすごく思いましたけど、うん、あれ YouTube 撮るのとか大変じゃないの？
そうですね、ちょっとクオリティは諦めました。こだわっちゃうと、うん、なかなかアップできなかったり、うんうん、違うなとか思って、うんうん、全然情報出せなかったりするんで、うんうん、あんまりこだわらず。
頻度で出してるんですか？
今ですね、ちょっと半年ぐらいお休みしてるんですけど、それまでは毎週出してまして、1年ぐらい毎週出してて、はい、
そうなんですね、うん、
はい、うん、そんな川口さんですけど、がんサロンとかもされてるって、なんかがんサロンってなかなか馴染みがないかなと思うんですけど、うんうん、はい、どんな活動されてるんですか？
そうですね、がんサロンっていうふうに呼ばれてるのは、まあ、がんの患者会とか、うん、そういったところであって、がんの経験者とか、その家ご家族が、がんに関わる人が集まってお話をできる場所っていうのががんサロンですね、
うんうんうん、具体的にはその大腸がんだったから大腸がんのがんサロンなの？
あ、僕は、どなたでも参加できるような、うん、サロンを運営していますし、うんうん、参加するようにしています、う
ん、どの辺でやってるんですか？
僕の生まれ育った茅ヶ崎という町で、それは、湘南がんサロン告破会というがんサロンを運営しています。
どれぐらいの割合でやってるんですか？
月2回ですね。毎月第2日曜日と最終水曜日に、駅前のクリニックをお借りして、うんうん、の待合室で、うんうん、クリニックの待合室をお借りして活動してます、
うんうん、1回あたりどれぐらいの人が参加するんですか？人数は、
人数少ない時は2人とか3人とか、うんうん、でちょっと多いと5人6人、うんうん、でコロナ禍で、ずっと活動ができてなかったので、うんうん、コロナ前は結構多い時で20人とか、うんうん、いらっしゃってて、でまたこれから徐々に、うんはい、うん、こういった活動をしているっていうことを知ってもらえたらなと思います、
うん、そう、参加したいなっていう方は直接もう行けばいいの？
あ、そうですね、ホームページから申し込みもできますし、はい、電話番号もメールも載ってますので、
うんうん、なるほど、
はい、全て僕が出ますのでご連絡いただければと思います。
ね、ラジオブログの方にも、うん、ぜひ川口さん の、 そのお問い合わせの URL も載せていき、はい、いきたいと思いますので、今お聞きの方でね、出てみたいなっていう方はぜひご参加いただければなと思います、うん、で川口さんがなんかイメージ、そのがんっていうことに対するイメージを、うん、変えたいなって、なくしたいなと思ってることがあるって伺ってますけれども。
そうですね、僕がこういった活動をしているっていうことのきっかけというか、がんイコール死っていうイメージをやっぱり皆さん持たれていて、まあ、がんの相談に来る方ももう死んでしまうのではないかみたいな不安から、相談があって、でほとんどの方がまさか自分がっておっしゃるんですね。で自分はかからないとか関係ないっていうふうに思ってるんじゃないかなと思って、でも今2人に1人がもうがんになるって言われてますから、みんなはもうがんになっても今治療すれば、まあ、良くなるし、一緒にがんと共に生活していけるような時代になってきてるし、治療も発達してきてるので、がんイコール死っていうイメージで、がんで悩むっていうのを、まあ、がんで悩む方を一人でもいらっしゃい、そういった気持ちで活動しているので、がんイコール死じゃないっていうのを伝えるために僕も明るく楽しく元気に発信したりしています。
ぜひね、川口さんのサロンに行っていただいて、うんうん、もうなんか会うと元気になるよね、
そうですね、
ありがとうございます、うん、
と思いますので、ぜひ悩まれている方、あるいはちょっとね心配事があるなっていうような方はご参加いただければいいのかなって思います、うん、はい、まだたくさん聞きたいことがありますが、はい、ではこの辺りで一曲お届けしたいと思います。曲紹介お願いします、
は
い、
小泉今日子のあなたに会えてよかった。
ここからは勝手に宣言、勝手に応援。 はい、ここからは勝手に宣言勝手に応援ということで、公共の電波をこのコーナーでは実現したい夢ややってみたいこと、友達の応援などを公共の電波に乗せて宣言しちゃおうというコーナーです。はい、今日は、大橋香織さんに来ていただきまして、はい、宣言していただこうと思っておりますが、大橋さん、はい、なんか本当はここで宣言したいことがあったんだよね。
はい、
うん、だけどその前に叶っちゃったんだよね。
はい、1ヶ月前に叶いました。
おめでとうございます。
どんなことだったの？
自分のこれからしようと思っている活動に対して100人以上の方に応援メッセージをいただくというのにチャレンジしてたんですけれども、はい、1ヶ月前に到達できました。
すごい、
はい、2ヶ月ぐらい前だよね。そのこのラジオで宣言して、うん、100人達成目指そうみたいなお話をさせていただいてたんですけども、うん、なんとそれが加速度がついたように到達して、今何人集まってるんだっけ？
120人くらい。
すごい、すごいよね。でそれが叶った先にまた次のいろいろな夢が出てると伺ってますけれども、
もう絞れないので、ちょっともうかん、うん、ここでちょっとそのまま言わせていただきますと、まず一つは、素敵なパートナーと、幸せな恋愛をするはい。で2つ目は、私会社員なんですけれども、うん、今の仕事でちょっと成果出したいなっていう思いがあって、うんうん、で3つ目は、私統計学、マヤ歴とかと学んでいるので、うんうん、これをちょっと使いながら、人の、何かサポートとか気づきみたいなので、与えられるような活動をしていきたいなっていうのと、うん、あと4つ目、最後なんですけど、女性性の大切さを、うん、まあ、私含めて、やっぱすごく働く女性、頑張りすぎてるので、うん、そのあたりの意識の持ち方とか、そのあたりこう何かアプローチできる、うん、活動みたいなのを、していきたいなっていうのがあります。
すごい、なんか欲張りな女って感じ。
欲張りです。もう絞れなかった。
はい、では宣言をしていただきたいと思います。
はい、
それでは準備はよろしいですか？
はい、
はい、それではどうぞ。
はい、私はもうこの言った4つ叶います。
おめでとうございます。ギャラリーの皆さんも、ね、拍手していただいてます。はい、ありがとうございます。もう叶いました。次はその4つが叶いましたっていう報告にね、ぜひ来ていただきたいなって思います。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、もうあっという間にもうね、30分間もなく経とうとしておりますけれども、はい、今日ご参加いただいて、香口さんいかがでしたか？
ありがとうございました。実はパーソナリティのあこさんの妹さんが、
はいはい、
ガンフォトガンストーリーという会を運営されていて、
そうなのよ、素敵な
会で、僕はその会にもスタッフとして参加させていただいていて、うん、で来月11月ですか ね、イベントがあるんで、
そうそう、
皆さんチェックしていただければと思うんですが、うん、今回そのつながりで出演させていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。ラジオに出てみてどうでしたか？初めてのラジオってお伺いしましたけれど。
あ、そうですね、あんまりイメージしてなくて、こういう感じなんだなっていう、よくラジオ聞いてるんですけど、
うん、はい、アーカイブでもまた聞いていただけるので、
そうですね、は
い、
YouTube も楽しみにしてます。
YouTube も、はい、YouTube、 はい、今日はあんまり YouTube も見なかったな。YouTube もね、見ていただければなって思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、大橋さんいかがでしたか？
もう本当にちょっと宣言することが叶ってしまったので、うん、欲張りバージョンにしてみました。
いいんじゃない？もう欲張れば欲張るほどどんどん叶っていきますから ね、次に来ていただくときは8個になってるかな、
はい、またお願いします、
はい、楽しみです。ありがとうございます。はい、今日アシスタントとして初めて、はいはい、来ていただいた八木下さん、
はい、なかなか楽しかったです。アシスタントもいい経験で、
ね、は
い、
前回ね、実はゲストで出ていただいたんですけど、
はい、
もっと喋りたいっていうことだったのでじゃあアシスタントで来てもらおうかみたいな、ありがとうございます、感じでね、来ていただきました、
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございます、
はいはい、
では、ラジオブログにて本日の再放送がお聞きいただけます。番組インスタグラムへのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。 また勝手に宣言勝手に応援コーナーでは出演者を募集中です。あなたの叶えたい夢、応援したい人などラジオの電波を通して宣言してみませんか。番組インスタグラムからご応募お待ちしております。次回竹村亜子のサンセットウェイブは11月3日金曜日18時からです。
そう、あの来月はあの香取孝信さんがご出演になるのですけれど、うん、あのベストセラー作家さんでいらして、うんうん、あの大事なことはディズニーランドから学んだ、うん、だったかな、うん、っていうの
をね、ちょっと違う気がする、
ちょっと違うかタイトル間違ってるかもしれませんけど、うん、っていう方があのお越しいただけるというようなことで、もうね生で来ていただけるし、ね、まあ、ギターなんかも弾いちゃう方なので
歌っちゃうかもしれないし、
あの本当にね多くの方に聴いていただけると嬉しいなと思っております。はい、それではこれからの時間が、そして週末がますます素敵な時間になりますように。パーソナリティ竹村亜子と
八木下さとみが
お送りしてました。じゃあみんなでバイバイって言いましょう、あっちの、ね、画面見て。はい、それではバイバーイ。
バイバーイ。